瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸染付工芸館の研修生の作品展についてのお話を伺っていきます。この展示会はですね、瀬戸染付を勉強された研修生の皆さんが1年間の研修の成果を発表する企画ということです。今年度はですね、3人の方が出品されるということです。今日はお二人が来てくださいましたので、お話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。ではそれぞれに自己紹介を兼ねまして、ちょっと紹介をしていただきましょうか。はい、白下さんから。
はい、白下信代と言います。研修3年目です。で、瀬戸窯業高校専攻科で陶芸の基礎を学び、染付工芸館に入館しました。で、染付は白地にブルーの濃淡が醸し出す何とも言えない上品な感じが好きで始めました。今還暦を過ぎたんですけれども、辞めるつもりはなく、人生終わるまでやるつもりで、体と相談しながらマイペースで制作をしています。
素晴らしいですよね。そして渡辺さん。
はい、渡辺高菜です。2010年に愛知県立芸術大学油絵科を卒業しました。卒業後は、絵画の制作を続けていたんですけれども、一旦辞めて就職しました。でその後、夫が窯業関係の仕事だったということで、私も陶磁器制作に興味を持ち、2020年名古屋高等技術専門校窯業校で1年技術を学びました。その中で染め付けに興味を持ち、染め付け工芸館に入館しました。
はい、そして3人目が秋田京香さんですね。今日はちょっと都合が合わなかったということで、紹介文があるということですが、はい、これは、
はい、
はい、じゃあ私の方で紹介しますと、令和2年度4月に入館して研修2年目の秋田京香です。中学の時にやったろくろ体験がきっかけで陶芸に興味を持ち、瀬戸窯業高校のセラミック科に入学しました。高校の授業でろくろを学び、もっと本格的にろくろを学びたいと思い専攻科に入学し、さらにそこで染付のことも好きになり、ろくろと染付を両方勉強できる瀬戸染付工芸館の研修生として頑張ってきましたとのことです。はい、ではですね、またそれぞれにですね、どんなこう作品を今回ね、出品されるのかということを聞いていきます。白下さんはどんな作品ですか？
はい、私は食器が、皿などの食器が中心です。で、季節の芙蓉や山帽子、サザンカなど季節を感じる植物を描いています。
はい、はい。ね、いろいろ、ね、素敵な作品、本当にお花の作品が素敵ですよね。白下さんは、ね、
ありがとうございます。芙蓉 のなんていうか、豪華な感じといいますか、そういうのが、表現できたらなと思って書いています。で、今年はいろいろコロナ禍で出かけられなかったり、毎年書いていた近所の野生の柚子が刈り取られてしまいまして、はい、本当に庭のものが中心になって、なっています。はい、でも真っ白い山帽子の感じとか、そういう感じたことが感じたことを器に写し取りたくやっています。
ね、すごい丁寧にね、はい、花が描かれていますもんね。
柚子がなくなってしまったんで、今年は植えました。自分ちに
自分ちに
来年は描けませんが、3年後ぐらい。
素晴らしい、はい、なんかもう一生続けていくっていうのが伺えますよね。はいはい、そんなね、花植物がとても素敵な白下さん。はい、そして渡辺さんは、
はい、 はい、私は今回春から作り始めている東大染付を中心に出品しています。東大染付とは昔磁器土が取れなかった時代に陶器の土に白化粧を施し白くして染付をしていたもののことです。私はそれをアレンジしあえて色がついた土に化粧土をかけて白くして、染付をしています。陶板や一輪挿し、手びねりで作った40センチほどの作品も、高さですね、40センチほどの作品も出す予定です。
大きいですね。
その他、今まで通りの時期の牡蠣などの作品もありますので、ぜひ見に来てください。
なんかいろんな種類があるっていうことですね。
そうですね。
それから渡辺さんって言いますと恐竜の作品がとても多いですよね。
はい、そうですね、今回の東大染付も化石をテーマにして作っているので、アンモナイトが散りばめられていたり、海ゆりの化石が散りばめられていたり、あと絵も恐竜が隠れてたりとかするので、そこも見ていただけたら嬉しいです。
ね、そういろんな恐竜またその海の植物だとか、はい、海のこう、ね、動物たちが、はい、隠れているっていうのがね。
そうですね、
探すっていうのが面白いですもん ね、 はい、ねこちらの作品もあるということです、はい、そして、秋田さんはですね制作にあたって苦労した点っていうのを聞いておりますのでお伝えしますね。ろくろ成形では描きたい文様に合わせて作品の同じ大きさやに揃えて作ることやそれから壺や花瓶などの立ち物を作るときに必要な高さまで引き上げることに苦労しました。それと絵付けでは大好きなネモフィラの花を描く際にこう花びらをこう綺麗なグラデーションを出すことに苦労しましたということです。このネモフィラっていうのは春にこう可愛い小さな花をこう咲かせるこうブルーのカーペットのようなお花ですよね、城下さん。
そうです、基礎参戦公演とかでよく見ます、
ね。ね、秋田さんはそう言っていますけども、お二人もその秋田さんが制作してるっていうところはご覧になったりもしてますか？
そうですね、同じ、ところで制作しているので、かわいい、ハリネズミとか一緒に、描いてます、
ね。そうですよね、はい、あとこう立ち物をこう必要な高さまで引き上げるのがすごい大変だったって言ってますけども。
そうですね、ろくろ一生懸命、頑張って作ってます ね、 ね、
はい、やっぱり小さい作品とそれから大きな作品というのは違いますか？そのろくろとかまずね、こう形を作るっていうことでは。だって城下さんも大きなお皿作ってますよね。
はい、力はいります。もう、もっと多分コツがあるんだと思いますが、私は今体力勝負でやってますが、
やっぱ体力っていうのは必要ですか？
そうですね、大きいものをやっぱり作るのは、全然小さいものを作るのと、違って、技術も必要ですし、粘土練るのも大きくなるので、そういう意味ではすごく体力も使いますね。
よく聞く練り、何年？
そうですね、
7年8年って言いますよね。まずそこから大変だ、そして皆さんはもう全部自分でやるので、その形を作るのから、そしてでその後絵付けをするっていう部分までもね、ありますから大変です。どこが一番大変ですか、渡辺さんは？
そうですね、全てこう気を使わないと、特に染め付けは白い土なので、こうちょっと鉄粉が入ったりしてもダメになってしまうので、全てにこう神経を使うっていうところが一番大変、掃除からっていうところから結構大変ですね。
その辺も含めまして、ぜひこの研修生の作品展ご覧になってください。開館 の、 時期とかそれか場所を教えてください。
はい、会期は、来月の3月10日木曜日から、13日日曜日午前10時から午後5時、会場は瀬戸染付工芸館本会2階です。会期はわずか4日間ですが、研修生が会場当番をしておりますので、ぜひ話を聞いて作品をご覧いただけたら嬉しいです。
はい、今回の瀬戸染付工芸館の研修生の作品展は、瀬戸染付工芸館の本館の2階で行われますので、ぜひご覧になってくださいね。3月10日から13日までとなっています。今日は城下さん、渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は瀬戸染付工芸館の研修生作品展についてお話を伺いました。